東邦学園芸術短期大学にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけし君、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あゆみさん、はい、なんかですね、午後になって本当に雲が広がってきておりまして、え、朝ちょっと日出てましたよね。
そうなのよ、いい天気だったんですよ。
なんか午後になるにつれてどんどんどんどん雲が広がってきてまして、もうちょっと太陽も今日は拝めないかもしれないなというような、そんな感じになっております。
うん、そうですね、急に暗くなったんでびっくりしました。
はい、
うん、
ただ外の気温はですね、そんなに、はい、低くなってなくて、まだ、22.1 度ぐらいありまして、はい、まだ結構暖かいんですよね。で、風もないので今日は、はい、非常に過ごしやすく、ちょっと長袖にジャケットだと、あ、暑いと思う方もいらっしゃるかもしれません。
あ、そうですか。はい、
まゆみさん、はい、今日鳥の市だってご存知でした？
いえ、
だから熊手とかを取りに行け、買いに行く人もいると思うんですけど、
そうですね、
ちょっとびっくりしたのが、はい、浅草の通りの市ってすごく混雑するんですよ。それでですね、今年はこのコロナ禍なので往復はがきの申し込みをしてるんだそうです。
そうなんですか。まあ、
どこでね、皆さん行かれるかわからないんですけれども、今年はやっぱこういうご時世ですのでね、場所によってはちょっといつもと違う形になっている方もところもあると思いますので、はい、ぜひとも皆さんお気をつけて、で実際行ってみて時間たがるといって怒んないようにしていただければと思います。
そうですね、はい、でもお店の方は絶対にね、今年もね、入賞したいと思ってると思いますから ね、
そうですよね。はい、さて、はい、今日はですね、まゆみさんが冒頭で美術の話をされておりましたけれども、今日はですね、同じ芸術の演劇の話題についてですね、はい、東邦学園芸術短期大学、芸術科、演劇専攻のですね、制作職員でいらっしゃいます、郡司美穂さんに、今週末からですね、行われます、東邦学園、芸術短期大学さんのですね、学生さんの演劇公演についてお話を伺っていきたいと思います。郡司さん、今日よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
郡司さん、このお名刺にね、制作と書かれてるんですけど、この制作さんってどういった、ポジションというかセクションなのか、ちょっと簡単にお話しいただいてもいいですか？
はい、制作はですね、学生たちが学校の中で講演を行う上で、こう必要になってくる予算の管理だったりとか、あとはスタッフさん、照明さん、音響さんだったり、こうプロのスタッフさんをお呼びして、こうどうやって作品を作っていくかっていう進行役が、ざっくりとお伝えすると役割になっています。
字としては企画制作の制の心物ない、
はい、
で、今週からですね、学生さんたちの、演劇公演が始まるということで、ちょっと一つずつ伺っていきたいんですけど、郡司さん、すごいですね、週末にこれから4校公演があるということなんですけど、全部にお名前入ってまして。
そうなんです、今週末から11月末にかけて4週連続で、各コースに分かれて公演があるので、プチ演劇祭のような形で楽しんでます。はい、
じゃあ、一個ずつお話しいただきたいんですけど、今週7日8日の2日間にわたって開催されるのが、芸術科演劇専攻の54期の方々の花の歌という作品なんですけど、こちらはそのどういった方が演出をされてらっしゃるするんでしょうか？
はい、学校でも授業を担当してくださっている田中宗太郎先生が担当してくださっています。はい、
どんな作品になりそうとかってありますか？
そうですね、今回この花の歌の作品をこの学生たちのために作家さんが書き下ろしてくださった作品になっているので、初めてこの作品を学校で行えることになっていて、ちょっと私もコロナ対策であまり稽古場の方にはちょっと伺えてはいないですけれども、これからちょっとずつ見ていければ楽しみだなと思ってます。はい、
やっぱり教室とかに入るときに制限とかあるんですか今？
そうですね、各教室に入れる人数制限を設けているので、その稽古場でこう稽古ができる学生を優先にちょっと 入っているので、ちょっと私が入るとちょっと密だなって場合はあまり行けなかったりしているので、そこを気をつけながら稽古は進めています。
ざっと出演者の方で40人ぐらいいますよね、これ。なかなか、なんか迫力のありそうな。
そうですね、40人一気にこう舞台に上ることはちょっと不可能に近いので、こうダブルキャストにしたりとか、今回は 4つ4プロに分けているので、実際に舞台上に登るのは10人ずつとかにはなっていきますね。
本当だ、春夏秋冬って春チームとか秋チームとかそういうことなんですね。はい、で今度は来週11月12日の木曜日から15日の日曜日にかけて、こちらは幸福の王子という作品なんですけど、こちらはどういった方が演出をされたりするんですか？
はい、こちらもですね、去年学校で授業を少し担当してくださった吉田小夏先生が演出を担当されています。
こちらの作品はどうですか？何かどんなストーリーとか見どころとか。
そうですね、吉田先生の演出する作品がこう女性らしくこうなんか繊細なお芝居が結構多くて、私もすごく個人的に好きなんですけれども、はい、で今回は男女比がちょうど半々の参加学生になっているので、女性プロと男性プロでこう分けて行っていますね。
こういう生徒さんたちっていうのは大体どういったあれで分けられるんですか？クラスごととか、あるいは希望があってとか。
学校に、ストレートプレイコースとミュージカルコースっていうコース分けがまずあるので、そこで2つのチーム分けになっているのと、あと短期大学では専攻科、3年生4年生まで進める専攻課程がありますので、その専攻科まで進んだ学生はもう一緒にもう作品を作っていくという形になっていますね。
で、今度は、また1週間経ちまして、11月の21日と22日の土曜日、こちらは52期と53期の方の支援会ですね。はい、これね、なんて言います。
袴だれはどこだです。
こちらのじゃあ見どころとお願いします。
はい、こちらもですね、その前の週の幸福の王子とかとも一緒なんですけれども、男女比をこの男性キャストと女性キャストで分けて行っていて、今回袴だれはどこだで客演です井村さんをお呼びしているんですけれども、こうなかなかいつもだったら学生だけで公演を行っている中に大人のプロの俳優さんが客演として来てくださっているので、現場としてはこうすごく活気にあふれています。
こちらは、作家さん演出家さんというのはどなたにな
る、学校の先生のペーター・ゲスナー先生ですね。
外国の方なんですか？
はい、ドイツの方です。
はい、そしてこちら最後がですね、また1週間経ちまして28日の土曜日、29日の日曜日の2日間、こちらがさっきおっしゃってた54期のミュージカルコースの方の支援会で、こちらもなんて読みするんですか？
タイトルがセイムですね。セイムのミュージカルをやりますね。はい、
こちらは演出家さんとかはどういった方になるんでしょうか？
学校で授業を担当されている志田美奈先生になります。
これは日本語台本兼指導演出って書かれてるんですけども、脚本は海外のものです。
そうですね、もともと外国のものになるので、それをちょっと日本語に訳して行っていくっていう形ですね。はい、
なかなかこうミュージカルの翻訳劇ってなんか珍しいなと思っちゃうんですけど、結構普通にやってます？
いやそうですね、いつも志田先生の場合はこう外国のものをミュージカルとして持ってきてくださることが多いので、私もそうですね、志田先生はいつも台本を訳してくださったりとかしてますね。
そして、こちら、まあ、やっぱり見どころっていうのは歌とか踊りとかそういうものになるんですか？
そうですね、でミュージカルが一番そのコロナ対策としてもやっぱこの歌って踊ってってなると飛沫のところもすごい今気をつけながら、まあ、歌うし踊るしでなるべくこう少人数でできる方法を今進めている状態になります。
ちょっとチラシね、4公演それぞれなんか違うのは当たり前なんですけども、こう出演者の方の写真の撮り方、学生の皆さんの撮り方もなんか全然違いますね。バッグが白かったり黒かったり、衣装を着てらっしゃる場合もあるし、統一してらっしゃる場合もあるし、このあたりっていうのはやっぱり個々にその作られる際とかに相談されたりとか、あるいは、何か、宮司さんが助言とかされたりとかもあるんですか？
そうですね、チラシを作る場合には基本的には学生の中でチラシを作ってもらっているので、その写真をじゃあどういう雰囲気にするかっていうのはもう演出家の先生と学生等で決めて、こう全部レイアウトとかもまあ先生のお手伝いいただきながら、まあ学生で基本的には作っている形になります。
なんか写真、ね、潜在写真で一言で言ってもちょっと違うじゃないですか、
はい、そうですね、まあ、その作品に合わせた撮り方っていうのを毎回撮ってはいるので、はい、
で、あの、まあ、4本今紹介させていただいたんですけれども、今これまだ予約できる公演とかってあるんですか？
そうですね、基本的にはもう今申し訳ないんですけれども客席をすごく減らしている関係で、もうそのお入れできる客席は今満席の状態になりますので、学校のホームページに載っている予約 URL でキャンセルが出ればその都度予約ができる状態なんですけれども、今現状満席という状態になっています。
今年はこういったコロナ禍で皆さんもいろいろ大変だったと思うんですけれども、どうでしょうか、まあ、大人側の目線としてなんか生徒さん見ていて大変だなと感じることとかありましたか？
そうですね、やっぱり今までこう対面でできていたものに制限がついてでの授業だったりとか、場合によってはオンライン、完全にオンラインでの授業になっていたりとかもしているので、まあ、できるだけこう どうやったらこう学生たちも演劇を学んでいけるかっていうのをもう一番意識して、まあ、どこまでこう今まで通りといいますか、まあ、新しい部分は新しく変える必要はあるとは思うので、そこをこ うまく折り合いをつけながら進めている感じですね。
東邦学園芸術短期大学、大学専攻演劇専攻支援会はですね、今週末から毎週主に週末公演が行われます。今お話しいただいた通り、ちょっと現状、各公演が満席となっておりますので、こちら、ホームページの方で、キャンセルが出た場合はですね、あの予約を再開するということですので、ぜひともですね、東邦学園短期大学さんのホームページを確認いただきましてですね、興味のある方ぜひともアクセスいただければと思います。まゆみさん、
はい、
まあ、学生の皆さん、あの結構あのチラシとかにもですね、あのコロナウイルス感染予防に関するお願いっていうことでいろいろと書かれておりまして、こういった中でですね、あのなんか貴重な時代を過ごされているということに対して私ね、すごくちょっと感動してるんで、まあ、ぜひともですね、ちょっと今見れないんですけれども、よければですね、足を運んでいただきたいなと思います。はい、というわけで今日はですね、東邦学園芸術短期大学演劇専攻の、ですね、制作スタッフでいらっしゃいます制作の、郡司美穂さんにお話伺いました。郡司さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、郡司さん、ありがとうございました。同じ作品を男性のみのキャスト、女性のみのキャストで、ね、表現するっていう心はまたなんかあの見どころですね。しかしもう満席ということで、ご興味のある方はまめに空きが出ないか、ね、あのキャンセルが出ないか、ね、見ていただきたいと思います。明日は岡本幸子レポーターが調布ブルーサークル運動についてレポートしてくれます。